正宗白鳥作、見て過ぎた女。恋とは、きれいなことを考えて、汚いことを実行するものだ、と、西洋の誰かが言ったようだが、もし誰も言わなかったとしたら、俺がそう言おうと、日比野は思っていた。彼は早熟であったので、白菜の頃から男女関係について密かに空想を描き出していた。11、2歳の自分に梅子読みを読んだくらいだったから、小説の乱読によって色恋の情緒は早くから発育さされた。しかし、一方で家庭の教訓やキリスト教の感化などによって、それを非常の悪事として圧迫していた。24、5の頃になって圧迫から解放されて、いわゆる青春の生きがいのある楽しみを味わうようになったのであったが、小説を読み、絵画を見、あるいは音楽を聴いて、空想していたような美しい情緒の細やかな恋は、彼が現実に監督するところとはならなかった。ある女の唇に触れるとき、彼はその女ではない、ある空想里の女を心に描いているのであった。それは肉体の欠陥によるのか、あるいは彼が女縁が薄くって、己と心身の相統合した女に巡り合わなかったのによるのであろうか。青春の頃、そのために焦燥を感じた。美しいことを空想しながら、汚いことを実行するという不快な感じが、彼の色恋には絶えずつきまとっていた。彼も下宿屋の小綺麗な女が、いつの間にかいなくなった時には哀愁を覚えた。友人の妹が結婚した時にも、ちょっと感傷的な気持ちになった。彼に多少の因縁を続けていた女が巣を変えた時に、苦労して探し出して訪ねて行ったこともあったが、この女ならではと思ったことは一度もなかった。だから、彼は色恋に没頭しているらしい時にも、孤独の感じから脱することはできなかった。それで年を取ってからの彼の思い出は寂しいのである。先日、雨上がりの空の冴えた日に、彼はこの頃住んでいる大磯の町外れを散歩した。天王山のふもとから駒山のふもとへかけて、赤く黄色く色づいた木々の美しさに目を惹かれて、家に溜め残している用事をも忘れて時を過ごしていたが、菊など植えているある小さな別荘の庭先に二人の子供を従えて立っているかなり老けた顔をした婦人がふと目についた。なんだか見覚えのある顔なので、彼は何気ない風してそばを通りながら帰り見たが、すると、その女は、はっと言ったような声を出して、彼を見入った。二人は同時に相手が誰であるかを思い出したのであった。日比野さんでしたか。お珍しい。この頃、こちらにいらっしゃいますの？女は日比野に近づいて言った。
ええ、ここはあなたのお家の別荘なんですか？
そうでもございませんですけど。あなたは東片町にいらした自分とそんなにお変わりにならないじゃございませんか。
そうでもありませんよ。
日比野はそう言って黙礼して行き過ぎた。ほとんど20年を隔てて、偶然行き合った昔の知人なのだから、ゆっくり話したらいろいろな面白い経歴が彼女の口から聞かれたかもしれなかったが、
彼にはそういう好奇心は起こらなかった。相手のばあさんじみた顔に対して、人生の無常が感じられたばかりであった。彼が初めて東方町に家を持った時に、その隣家に小管理の若夫婦が住んでいたが、そこには細君の妹が同居していて、下女代わりによく働いていた。容貌もかなり美しかった。日比野の家の浪人はいつの間にか懇意になって、窓際へ来て世間話をするようになって、日比野とも断片的な話を取り交わすことがたまにはあった。しかし、彼は親しい態度を取ることはなかったが、ある日の晩餐の座で浪費は、あの方は気性のさっぱりしたいい娘さんですね、と褒めて縁談を求めているようなことをも話した。しかし、あのくらいな女はいくらでもあるだろう。日比野は浪費の心を察して簡単にそう答えた。しかし、その後彼は、彼女を見るたびに以前と違って変な気持ちがしだした。大勢の女の中から自分が特別に選び取るのに値した女であろうとは思われなかったので、結婚に向かって道を進める気はなかったが、淡い恋みたいなものが彼の心に動いていたのに違いなかった。そして、その頃たまには、わずかな金の力で近づける女に近づいていた彼は、汚れた寝床の上で目の当たりに卑しい女を見ながら、密かに隣家の女の清い影を心に浮かべていたこともあった。笑うなかれ。古来の詩人や小説家によって美しく歌われたり描かれたりした恋というものも、飾りを脱いだ真実のところは、そんなものじゃないだろうか。およそ婦女を見て式場を起こす者は、心中すでに寛因したるなり、のキリストの教えを奉じて、その度に目を引き抜いていたなら、百も千もの目を人間が持って生まれていたって、一生のうちには盲目になることを免れ得ないであろう。醜蓋を抱きながら美しいものを空想するのが、日比野の一生の対女関係の真相であった。彼は老いたる彼女の顔と昔の彼女の顔とを心の中に並べて浮かべながら、色づいた美しい秋の野をぶらぶら歩いた。